恵み深い私たちの天の父なる神様、5月の2週目、私たちがそれぞれの場所から今日もただ神様を見上げて、神様に心からの礼拝を、たとえ同じところに集まれなくても、インターネットを通して、また CD や DVD を通して、同じ心で同じ神様に一つの家族として礼拝することができるのでありがとうございます。神様、どうぞ今日もこの礼拝を通して、私たち一人一人が神様に心を向け、心の真ん中に神様をお迎えし、神様と共にこの1週間のスタートを切ることができるように導いてください。神様、どうぞ今も教会員の一人一人、また今心合わせておられるお一人お一人に、またそのご家族に、またすべての方々に、また先ほどはアンドリュー兄弟の報告もありましたが、どうぞアメリカにおられるご家族や、また今まで来てくださっていたベックチームの方々、また他にも多くの方々、またドイツや台湾、またベルギーやフィリピンなど、いろんな国に私たちの愛する家族、愛する兄弟姉妹がいますので、神様、どうぞこの世界をすべ治めておられる神様、あなたご自身がこの世界を導いてください。あなたが触れてください。神様が一人一人に触れて、その心に励ましを与え、平安を与え、この1週間の力を、導きをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、コロナウイルスの収束を導いてください。先ほども祈りましたが、今一度祈ります。どうぞ病の中にある方、不安の中にいる方、愛する家族を見送られた方、慰めを与え、また医療従事者の方や、また生活に必要なお仕事をしてくださっている方々、為政者にも神様の守りと知恵が豊かにありますようにお願いいたします。神様、どうぞ自宅療養中の中田兄弟や北姉妹、佐藤ひろ子姉妹はじめ、施設におられる方や出産したばかりの方々、神様、どうぞその他一人一人をお守りくださいますようにお願いいたします。神様の守りの中で、英会話クラスがオンラインなどで始まっていますし、またトポスも神様の祝福の中、1年間守られてまた再開をしています。神様、どうぞあなたの御手の中でお用いくださいますようにお願いいたします。また神様、いつ私たちは再びこの場所に集まって礼拝をすることができるか、どうぞ神様からのお導きを私たちがしっかりと受け止めながら決断していくことができるようにも知恵を与えてください。感謝総会のことや役員会のことも含めて、神様、導いてください。ただ私たちは知っています。神様、あなただけがこの教会の主であり、頭であり、この教会を導いてくださるお方ですから、私たちが決してあなたから目を離すことなく、これまでもそうだったように、道を作ってくださる神様に期待して歩んでまいりますので、よろしくお願いします。神様、今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も御言葉によって、私たち一人一人にどうぞご自由にお語りくださいますようにお願いいたします。今、良い地のそんな心となることができますように、あなたの御言葉を柔らかい心で、開かれた心で、しっかりと受け止めることができるようにもお願いいたします。すべてのことお委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。皆さん、お元気でいらっしゃいますか。今日は5月の10日、母の日ですね。皆さんはどのようにして今日のこの母の日過ごされるでしょうか。本当は母親に会いたかったけれども、この新型コロナウイルスのことで会えなくなってしまったという方ももしかしたらおられるでしょうか。また学生の方々なんかは、本当は会えない予定だったけれども、なんか会えるようになったという逆の場合もあるかもしれませんね。 まあ、いろんな方に気にかけていただいて、私のところにご連絡くださる方もおられるので、ちょっとだけ我が家にいる学生の話をするとですね、千葉の大学に行くはずの長女がなぜ今日になっても礼拝でピアノを弾いているのかというと、結局その千葉の大学の寮に引っ越しをするのが夏休み明けの秋学期からになってしまったんですね。なので入学式未だにしてないので、うちの長女は入学していないのかというと、学生証が学校から送られてきたので、どうやら入学しているんだと思います。また秋学期まで何もしないのかというと、先週中から自宅にてインターネットを通しての授業がスタートしています。まあ、本当ならば今頃は千葉にいるので、今日の母の日は母親に会わずに、嬉しいんだか悲しいんだかは分かりませんけれども、だったと思いますが、今年もこうして一緒に過ごすことになりました。どうでしょう、きっと多くの方が自宅にいる、ステイホームステイホームと言われていますから、家にいる時間が長くなって、家族で過ごす時間が長くなって、または会えない時間が長くなってしまって、改めて親子の関係や夫婦の関係、また家族の関係が今見直されているのかもしれないですね。ある方はこの期間を通して、改めて教会が神の家族であるということを今までよりもより感じた、またより一層神の家族の絆が強まったように思うと言ってくださった方もおられましたけれども、今日のこの母の日、教会のお母さん方にも改めて心から感謝したいと思います。いつも本当にありがとうございます。お花も何もなくてすみません。皆さん、私たちの日々の歩みは本当に山あり谷ありで、いろんなことがありますけれども、でも苦労して一生懸命山に登ったからこそ、そこから見える、初めて見えることもあり、またゴロゴロゴロゴロと谷に転げ落ちるかのように感じても、やっぱりそこでこそ見えることもあり、それに気づき、そこから新しい歩みに歩み出すことができるならば感謝だと思います。苦難の時にも、たとえ絶対絶命の時にも、そこで私たちは何を体験し、何を大切にして歩むことができるでしょうか。続けて見ています、この使徒の働き、前回の箇所でパウロは第3回目の伝道旅行を終えて、各地のヨーロッパとかアジアとか各地の異邦人教会の代表者たちと一緒にエルサレム教会に登っていった、その出来事を覚えておられますか。前回は主役は神様というタイトルをつけましたけれども、エルサレム教会でパウロは自分は主役じゃないんだと、自分は神様の通り行き管として、ただただ神様がなさったことを報告して、そしてただその場で神様だけが褒めたたえられた、そんな箇所を前回は見ました。また前回の箇所の後半は何だったかというと、エルサレム教会のヤコブとか長老たちの提案があったんですよね。その提案に従ってエルサレムにいるユダヤ人たちの間にあったパウロは律法を大切にしないという誤解を解くためにも、ユダヤ人の清めの儀式に加わったという出来事を前回見ました。やはりパウロはそこでも全ての人を救うため、全ての人の奴隷になって、ひたすらに神のしもべとして歩み続けていたのでした。さあ、そんな記憶がよみがえったところで、そんな前回の箇所から今日は31節からを読んでいただきましたので、ちょっと間の27節から30節飛ばしてしまったんですね。でも今日の箇所はその前回パウロが清めの儀式に入っていって、その清めの儀式の最終日のことなんです。27節、聖書を持っている方を見ていただくと、7日の期間、その7日の期間が終わろうとしていた時の出来事です。その清めの儀式の最終日になって、エルサレムにいるユダヤ人たちの誤解を解くために、清めの儀式に加わったパウロのせっかくのその7日にわたる行為が水の泡になってしまおうとしているんです。なんとパウロはアジアから来たユダヤ人たちに襲われてしまったんです。 このアジアから来たユダヤ人たちは、振り返れば以前パウロがアジア最大の町エペソの街道で福音を述べ伝えていた時に、19章9節に書いてるんですが、公然とその街道の中でパウロを罵った、そういう人々と同じアジアから来たユダヤ人たちだったんですね。彼らは五旬節のためにそのアジアのエペソからエルサレムにこの時来ていたようです。そしてなんとそこでパウロを見つけたんです。そして彼らは町の中でトロフィモというエペソ人がパウロと一緒に行動しているのを見ていたんですね。ですからパウロがその異邦人であるトロフィモを、異邦人はこの先入っちゃいけないってされている宮の中に連れ込んだと思い、そのユダヤ人たちは群衆を扇動して、あのパウロはなんてやつだと、あのパウロをとっ捕まえろと捉えたのでした。ですから今日の箇所の直前の30節を引用箇所の丸一番に挙げてますので、じゃあ今日の箇所に入るその導入として21章30節ご一緒に読んでみましょうか。こういう状況の中でこのパウロは置かれていたんです。じゃあ30節読んでみましょう。はい。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。いかがでしょうか。まさに絶体絶命ですね。もう町中が大騒ぎになったというんです。皆さん、これどれだけの群衆だったでしょうか。その群衆がパウロにみんな殺到したって言うんですよ。そしてみんなで殺到してパウロを捕らえたって言うんですよ。そして恐ろしいですね、宮の外にそのパウロをずるずると引きずり出していったって言うんですよ。そしてこれ以上宮が汚されることがないようにと、直ちにその宮の門がギーッバタンと閉じられて、そんな緊迫した状況の中で群衆はパウロを今まさに殺そうとしていました。さあ、パウロは一体どうなってしまうのでしょうか。今日のメッセージのタイトルは、絶体絶命の時にもとつけました。絶体絶命の時にも、今日確認したいのは2つのことです。アウトライン出していただくと、絶体絶命の時にも、1つ目確認したいのは、絶体絶命の時にも不思議な神様がおられるんです。絶体絶命の時にも不思議な神様がおられて、神様の計画は前進していくんです。不思議な神様はご自分の計画を遂行するために、そしてまたご自分のしもべを助けるために、時に私たち人間の目には不思議、意外と見えるものをもお持ちになる、そういうお方なんです。ですから私たちも、たとえどんなに山あり谷ありの日々であっても、もしたとえ絶対絶命と思えるような状況に置かれることがあろうとも、神様は不思議なお方ですから、神様のその大きな御手の中に私たちはこの身を委ねて歩んでいきたいと思うんです。神様のご計画が必ずなるということを信じて期待して私たちは歩んでいきたいと思うんです。さらに確認したいのは、絶対絶命の時にも2つ目、大逆転の神様がおられるということです。絶体絶命の時にも大逆転の神様がおられます。ならば私たちは絶体絶命の時にもイエス様の証人として歩み続けてまいりたいと思いますね。大逆転の神様はどんな危機的状況の中にあっても、それをチャンスへと大逆転してくださるお方なんです。ならば、そこで私たちができることは、ただ私たちのうちにおられるご聖霊なる神様に力をいただいて、イエス様の証人として歩み続けることだけではないでしょうか。私たちはこれからも神様のご支配の中を、神の国の住民として神様の栄光を表して歩んでいきたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入りましょう。今日の箇所の31節ご一緒にお読みしましょう。はい。彼らがパウロを殺そうとしていた時、 エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。先ほど読んだ30節で、アジアから来たユダヤ人たちに扇動されて町中が大騒ぎになって、群衆は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へとずるずる引きずり出しました。そして今にも彼らはパウロを殺そうとしていました。まさに絶体絶命の状況です。その時、エルサレム中ですからね、その騒ぎがどれだけ大きかったのかが伝わってくるように思います。エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届きました。皆さんご存知のように、当時イスラエルの国はローマ帝国の支配下にありましたから、そのエルサレム神殿のすぐ脇にもローマ軍が常駐していたんです。そのローマ軍のところにこの報告が入ったんだと。その報告を受けて、じゃあ32節もご一緒に読みましょう。はい。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は直ちにこの報告を聞くと、兵士たちと百人隊長たちを率いて、その混乱状態、今にもパウロが殺されようとしているその現場へと駆けつけました。もうギリギリの状態、状況だったかもしれません。人々は千人隊長と兵士たちの姿を見て、はっ、パウロを撃つのをやめたんです。パウロの命は多分ギリギリだったでしょう。かろうじて守られました。千人隊長はこんなにものエルサレム中といえるような大騒ぎを見て、その真ん中にいるパウロというこの人物は一体何者だろうか、どんな人物なのか、そのパウロを捕らえました。33節もご一緒に読んでみましょう。はい。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。こうしてパウロは捕らえられました。ここから使徒の働き、この書簡の終わりまでです。もうパウロのローマ行きが始まっていくんです。神様のご計画は前進していこうとしているんです。千人隊長はパウロを捕らえて、覚悟していたとはいえパウロは鎖で縛られました。そしてこのパウロは何者なのか、何をしたのでこんなにもの大混乱になっているのかを群衆に尋ねました。しかしその騒動の大きいこと、34節もご一緒に読んでみましょう。はい。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。まさにエルサレム中の混乱状態です。ここに至ってなお群衆はそれぞれに違ったことを、でもとにかく叫び続けていたって言うんです。もうこれでは収拾つかないと、千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令しました。じゃあ35、36節も続けて読みましょう。35、36も読みましょう。はい。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。兵に連れて行かれるパウロを群衆は後からついてきたというんです。もうチャンスがあったら兵隊に運ばれていようとそんなの関係ない、もうチャンスあったら暴行を加えてやろうと狙ってたって言うんです。兵営に行くために階段を登ろうとした時には、兵士たちはパウロを担ぎ上げなければならないほど、それぐらい大勢の民衆がパウロの後ついてきて殺してしまえと、もうまさにとんでもない状況だったわけです。大勢の民衆があいつを殺してしまえ、パウロを殺してしまえと叫びながらついてくる。人々が口々に殺してしまえ、あいつを除けと、まるでイエス様がピラトの下で裁判を受けていた時と同じような、本当に恐ろしい、想像するだけでも足がすくんでしまうようなとんでもない状況ですね。さあ かがでしょうか。パウロはこの他でもないローマ軍の千人隊長の取った公平な判断と機敏な対応によってまさに命拾いしました。もう少しでパウロは怒り狂った暴徒たちによって殺されてしまうところでした。神様は絶体絶命の真っ只中にあったパウロを助けるためにこの一人の千人隊長を用いられたのではないでしょうか。絶体絶命の時にも不思議な神様はご自分の計画を前進させるために、そしてまたご自分のしもべを助けるために、時に私たち人間の目には意外と見えるものをも不思議と思える出来事をもお持ちになるお方なんですね。パウロはこの異邦人の千人隊長によって助けられました。そうなんです、神様のご計画の中で、神様の御手の中でパウロにはなおローマまで行かなきゃいけない、ローマでも福音を述べ伝えなければならないという使命があったからです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たち一人一人にもこの命ある限り使命が与えられています。主役である神様ご自身が神様のご計画の中で私たち一人一人を通して御業を成してくださいます。私たちの歩みには山もあれば谷もあるかもしれない。これまでもそうでしたし、今もまさにその困難の真っ只中かもしれない。そしてこれからも思いもしなかった状況に置かれることもあるでしょう。絶対絶命と思えるような時もあるかもしれません。しかし不思議な神様がおられます。神様の大きな御手の中に身を委ねてまいりたいと思います。私たちはこれからも神様の不思議で絶妙なご計画に期待をして歩んでいきたいと思いますね。この新型コロナウイルスにまさに世界中が揺れ動いていますけれども、あるテレビ番組でアメリカに住んでいる日本人のミュージシャンがこんな励ましの言葉をそのテレビで送っていました。神は耐えられない試練を人には与えない、私はそれを信じていますという言葉でした。いろんな人がですね、その言葉を聞いて、え、あれは聖書の言葉じゃないか、あの人もしかしてクリスチャンなの、なんてクリスチャンの間ではちょっと話題になったりもしました。引用箇所の丸2番に第一コリント10章13節を挙げていますけれども、確かに今日の出来事を見るだけでもこんなにとんでもない試練にあったパウロが、そしてこんな不思議な神様の御業を体験したパウロが語っているこの言葉はやっぱり重みがありますね。第一コリントの10章13節、じゃあここもご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。まさに不思議な神様は私たちが絶体絶命と思える時にも脱出の道も備えていてくださって、私たちがその試練に耐えられるようにしてくださっているのではないでしょうか。そして私たちの思いをはるかに超えたところで神様のご計画は確かに前進しているんです。チャペルに集まってみんなで顔を合わせ礼拝することができなくなって今日で4週目になりました。本当に毎日のように牧師たちではこれがいつまで続くか、どのように導かれていくか祈りつつ話し合いをしています。そして本当に寂しいねって毎回話しています。しかしこれまでも何度も話しましたけれども、この教会に震災後に与えられていたこの礼拝同時中継のチャンネルは本当に神様の不思議な導きであり神様のご計画でしたね。そして今では教会員のほとんどの方々が90歳過ぎの教会員の方だって パソコンやスマートフォン、タブレットなどを使って一緒に礼拝をお捧げすることができるようになりました。またこの数ヶ月は毎週毎週ご奉仕いただいて、メッセージの CD、DVD が毎週それぞれのご家庭に届いて、同じ週に同じ聖書の箇所に触れて一緒に礼拝をお捧げしています。この体験によって私たちはいよいよ礼拝を大切にして、いよいよ御言葉を主体求めるものへと私たちは導かれているのではないでしょうか。人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩むものへと、確かに私たちは今導かれているのではないでしょうか。かえって教会が一致して、神の家族の絆が強められて、互いに愛し合い祈り合うものへと成長させられているのではないでしょうか。そしてこれからなお神様はどのように私たちを導いてくださろうとしているのでしょうか。皆さん、私たちはこれからも神様の不思議で絶妙なご計画に期待して委ねて歩んでまいりたいと思いますね。さらに神様は大逆転の神様です。私たちはイエス様の証人として絶体絶命の時にも歩み続けてまいりたいと思います。じゃあ今日の箇所に戻って37節をご一緒に読みましょう。はい。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシャ語を知っているのか。皆さん、普通の人間がこんなにもの大混乱、大騒ぎに巻き込まれて、町中の群衆が自分に向かって殺してしまえと叫んでいる、引きずり出されて命も危なかった、こんな状態にあったら誰だってきっと顔色を失って、足もガタガタ震えて口も聞けなくなるのではないでしょうか。しかしパウロはこんな危ない目に遭いながらも、千人隊長に兵士に担がれた状態で、この人たちに少しお話ししてもよいでしょうかって尋ねたんです。千人隊長は今まさに民衆から殺されかけていたパウロが正面切ってその民衆に立ち向かおうとする勇気にどんなに驚いたことでしょうか。そしてさらには教養あるギリシャ語をパウロが話すのを聞いてさらに驚きました。そしてパウロが何者なのか直接パウロに尋ねました。38節も読みましょう。はい。ではお前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者を荒野に連れて行ったあのエジプト人ではないのかと言った。千人隊長はこのように思っていたんです。これはこの数年前に起こった本当にあった事件でした。一人のエジプト人がエルサレムに現れて、自分は預言者だって自称して、そして人々を扇動してローマに反乱しようと企てたのでした。その反乱はその時ローマ軍によって取り押さえられたんですけれども、そのエジプト人の指導者はどっかに逃げて、まだこの時行方不明になっていたんです。ですから千人隊長はこのパウロという男がこれだけの大騒ぎを起こす人物だから、そのエジプト人だと思っていたんですね。そんな千人隊長にパウロは答えました。39節も読みましょう。はい。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人たちに話をさせてください。パウロは千人隊長のお前はあのエジプト人ではないのか、この誤解を解くために、自分はエジプト人じゃなくてユダヤ人であるということ、れっきとした町の市民であるということ、多分ローマ市民であるということをも説明しました。そして改めてお願いです、この人たちに話をさせてくださいと頼みました。鎖につながれながらも、どんな危機的状況に置かれていようとも、ここでキリストを語らずにはその場を去ることはできないという激しいほどの意気込みがここに感じられるのではないでしょうか。もしかしたらパウロはこの時、かつては自分自身もクリスチャンを迫害し、ステパの最初の 殉教者ステパノの処刑にも自分も着物を預かって立ち会っていた者として、ステパノが死の直前に最後の力を振り絞って膝を立ててイエス様に彼らを許してくださいと取りなし祈りつつ息絶えた姿がもしかしたらこの時よぎっていたかもしれません。パウロはこのピンチをもイエス様の証人として証しするチャンスに神様が変えてくださると信じて歩み出したんです。千人隊長はパウロがエジプト人の革命家でないということが判明するとパウロに話しすることを許しました。40節ご一緒に読んでみましょう。はい。千人隊長が許したのでパウロは階段の上に立ち静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時ヘブル語で次のように語りかけた。階段の上までこの時運ばれていたのは絶好の場所でしたね。神様のご計画はすごいですね。パウロは民衆からよく見える階段の上に立ち手を振り静かにさせ、そして今度はヘブル語で語り始めたのでした。パウロはローマ軍の千人隊長にはギリシャ語で、そして民衆にはヘブル語でというように、その時々の状況にふさわしい言語と態度を使い分けたのでした。ここからパウロの民衆に対する弁明、自分の体験談、救いの証が語られていきます。パウロの弁明はこの民衆へと語られて、そしてこの後は使徒の働き読み進めていくと議会の中でも弁明します。さらにはローマ総督フェリクスの前でも弁明させられます。そしてアグリッパ王に対してと次々と行われていきます。そしてそれらの弁明が終わるといよいよパウロはローマへといよいよこの道が開かれ護送されていくことになるんです。さて絶体絶命の時にも大逆転の神様がおられます。どんな危機的状況をもかえって多くの人々に福音を伝えるチャンスと神様はこの時してくださいました。そこでパウロはご聖霊によって力を得てイエス様の証人として立ち続けたのではないでしょうか。パウロが千人隊長にはギリシャ語で話しかけたというのもこの危険の中で神様が与えてくださった一つの起点、神様からの知恵だったのではないでしょうか。そしてそれは決して自分の身を守るための知恵ではありませんでした。パウロは機会を生かしてこの時にもイエス様を証ししたかったんです。パウロはどんな危機でもたとえ絶体絶命の時にもそれを福音のためのチャンスとしたんです。そしてそれは他でもない神様ご自身がイエス様の証人として生きようとする者に対して知恵を与え、大逆転の神様ご自身が危機を好機へと、ピンチをチャンスへと逆転してくださったのではないでしょうか。以前に見たようにパウロは自分の命の危機を予測しながらもエルサレムへとやってきました。それは20章24節にあったように主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うすることができるならば私の命は少しも惜しいと思わない、そのためでした。なのでパウロは命が助かったって胸をなで下ろして黙って引き下がってはいられなかったんですね。まさに復活のイエス様の約束の通りではないでしょうか。引用箇所の丸3番、使徒の働きの1章8節、イエス様は天に昇られる直前こう弟子たちに言葉を残しました。ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。いかがでしょうか。パウロがどこにあっても、たとえどのような状況に置かれていようとも、このようにひたむきにイエス様の証人であろうとする力は他でもないうちに住まわれるご聖霊による力だったのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。絶体絶命の時にも大逆転の神様がおられます。ならば私たちもどんな時でもイエス様の証人として歩み続けてまいりたいと 思いますね。大逆転の神様はどんな危機的状況の中にあってもそれをチャンスへと大逆転してくださるお方なんです。ならばそこで私たちができることは、神様から知恵をいただいて、そしてただ私たちのうちにおられるご聖霊に力をいただいて、イエス様の証人として主を見上げて歩み続けることだけではないでしょうか。今教会は平日のスケジュールは全部お休みにしています。寂しいもんだなって思いますけれども、時々平日教会員の方々が礼拝堂にお祈りに来られたり、ボックスの中身を受け取りに来られたりしています。また先週中はですね、他の教会の教会員の方が本を買うために来てくださいました。その方とは私はですね、面識のある方で、私が佐々木兄弟と一緒に加わっているいわき市民クリスマスの実行委員会のメンバーの方なんです。とはいえ、いわき市民クリスマスはもう50回を迎えた、50年の歴史がありますけれども、私はこのほんの数年しか関わっていない新米です。でもそのご婦人はですね、何年されているのかは聞いたことありませんけれども、それでも随分長くその実行委員会に関わってこられた方だと思います。私がですね、毎月の実行委員会でお会いするとき、その方の印象は、この実行委員会がとっても楽しそうというか、とっても嬉しそうにいつもニコニコされている方だなっていう印象だったんですね。先日チャペルに来られて、その方との立ち話の中でその理由が分かったんです。それは、以前の実行委員会はなかなか大変な時が多かったんだと。確かに数年前は実行委員会って言っても片手で数えられるぐらいの 3,4 人ぐらいの人数だけでやっていたって聞いてました。また時にはいろんな教会から集まるので意見がぶつかったりして、なかなかまとまらない、そういう難しいこともあったそうです。そんな大変だった時を知っているからこそ、今のこの状況に心からの感謝が湧いてきて、もう嬉しくて嬉しくてたまらないんだっておっしゃったんですね。そして今こうして喜ぶことができるんだから、そんな大変だった時を体験してそれを知っていることも感謝してるんですってもおっしゃったんです。私それ聞きながら、とても素敵な告白だなって思いました。今私たちが置かれている状況も、今私たちがしている体験も、誰も想像すらすることができなかった大変なものかもしれない。しかし私たちも大逆転の神様がおられることを知っています。神様が危機的状況をもチャンスに変えることのできるお方であり、そして私たちに知恵を与え、ご聖霊によって力を与え、イエス様の証人として歩む歩みは、確かに大きな祝福へとつながっているのではないでしょうか。その時は、その時に大いに喜び、その時に喜べるのだから、今のこの時にも感謝して、たとえ絶体絶命の時にも、私たちはイエス様の証人として、主を見上げて歩み続けてまいりたいと思うんですね。さあ、今日はパウロが体験した絶体絶命の出来事をご一緒に見ることができました。しかしそこに確かにおられる神様は不思議なお方であり、大逆転のお方です。改めてアウトライン確認するならば、絶体絶命の時にも不思議な神様がおられます。大逆転の神様がおられます。ならば私たちはこれからも神様のご計画はどんな時でも前進するんだということを覚えて、委ねて、期待して歩んでまいりましょう。そして私たちはただイエス様だけを表す、イエス様の証人としてこの時も歩み続けてまいりましょう。神様のご支配の中を、神の国に生かされている住民として、神様の栄光を表して歩んでいきたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを聴きながら、今日の出来事、今日の箇所、今日のパウロの姿、ここに表されている神様の不思議、神様の大逆転、思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。これまでもパウロは幾度となくいろんな苦しみを 体験してきましたけれども、今日もまさに町中の人々がパウロを取り囲み、パウロを引きずり出し、パウロに襲いかかろうと、殺してしまえと叫び続け、今まさに殺されようとしている、そんな絶体絶命の時の出来事を確認しました。しかしこれは神様のご計画が背後で前進していく、そんな出来事でもありました。絶体絶命の時にも、そこに確かに神様がおられて、神様は本当に不思議なお方です。大逆転のお方です。皆さんは今もしかしたら苦しみの中にあるかもしれない、不安の中にあるかもしれない、神様になぜですかと叫びたくなることもあるでしょう。またもしかしたら絶対絶命と思えるような、そういう状況に置かれることもあるかもしれない。でも私たちも信じたいと思います。そこに確かにおられる神様は不思議なお方であること、大逆転のお方であること、神様のご計画はどんな時でも前進することを覚えて、私たちも私たちに耐えられない試練は与えないと約束してくださっている神様を見上げて、神様に委ねて、神様に期待して、この新たな一週間の歩みへと歩み出してまいりましょう。そして私たちはこの大逆転の神様の御手の中を生かされています。絶対絶命の時にも大逆転の神様がおられるならば、私たちはイエス様の証人として今日またここから一歩また一歩歩み続けてまいりましょう。今私たちの心を探ってみましょう。もしかしたら自分の思い、自分の計画、自分の感情、自分の願い、そういったものに支配されてしまいやすいかもしれませんけれども、どんな状況の中にあっても、絶対絶命と思える時の中でも、そこで神様が働いてくださっていることを今日改めて胸に刻んで、ここからまた歩み出すことはできるでしょうか。神様に期待してまいりましょう。この経験をしたからこそ後に見える神様の素晴らしいご計画があることに期待しましょう。またこの状況を経験したからこそ、私たちはいよいよ愛し合い、祈り合い、支え合いながら歩んでまいりましょう。この教会からただ神様の栄光だけが表されるように、私たちは聖霊によって力を受けて、地の果てまでもイエス様の証人として歩んでまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、 あなたが今日私たち一人一人に御言葉を持って語りかけ、新たな一週間へと背中を押し、神様の偉大さと神様の愛の深さを改めて覚えることができてありがとうございます。神様、あなたはなんと不思議なお方でしょうか。あなたがなさることはなんと大逆転を見せてくださるお方でしょうか。神様、どうぞ私たちが神様の御手の中、神様が道を開いてくださることをこれからも決して見失うことなく、神様を信じて委ねて歩んでいくことができますように。また神様、あなたがどんな状況にあっても私たちに知恵を与えてくださって、御霊によって力を与えてくださって、イエス様の証人として、私は弱いですけれども神様が立たせてくださるのでありがとうございます。神様、どうぞ私たちがイエス様の証人として、イエス様の素晴らしさをそれぞれ置かれている場所で、またみんなで一つとなってこれからも表していくことができますように導いてください。この経験は後に体験する祝福の始まりと私たちは知っています。神様、今のこの時を私たちは先取りして感謝して過ごしてまいりますから、あなたのご計画がなりますように、御国が来ますように、どうぞ導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。